おはようございます。罪人の友、主イエスキリスト教会、新道由美です。今日は第一列王記20章35節から43節を、共にお読みし、神様から語られることをシェアしたいと思います。
列王記第一、20章35節から43節。預言者の共柄の一人が主の命令によって自分の仲間に、私を撃ってくれと言った。しかしその人は彼を撃つことを拒んだ。ついで彼はもう一人の人に会ったので、私を撃ってくれと頼んだ。するとその人は彼を撃って傷を負わせた。それからその預言者は行って道端で王を待っていた。彼は目の上に包帯をして誰かわからないようにしていた。王が通りかかった時、彼は王に叫んで言った。しもべが戦場に出て行くと、ちょうどそこにある人が一人の者を連れてやってきてこう言いました。この者を見張れ。もしこの者を逃がしでもしたら、この者の命の代わりにあなたの命を取るか、または銀一タラントを払わせるぞ。ところがしもべがなんやかんやしているうちに、その者はいなくなってしまいました。するとイスラエルの王が彼に言った。あなたはその通りに裁かれる。あなた自身が決めた通りに。彼は急いで包帯を目から取り除いた。その時イスラエルの王は彼が預言者の一人であることを見た。彼は王に言った。主はこうおせられる。私が聖絶しようとしたものをあなたが逃がしたから。あなたの命は彼の命の代わりとなり、あなたの民は彼の民の代わりとなる。イスラエルの王は不機嫌になり、激しく怒って自分の家に戻って行き、サマリアに着いた。
アハブは悪い王でしたが、神様がアラムの王を二度も彼の手に渡し、アハブはアラムの王ベンハダテをの大軍を破ってしまいました。ベンハダテの家来たちが生き延びるために奴隷のようになって出てきて、ベンハダテが助けてくださいと言っていますと言うと、なんとアハブはすぐにベンハダテを連れて来させてしまいました。そして彼を自分の戦車に乗せてしまったのです。ベンハダテが下手に出て取ったまちまちを返しますと言うと、なんとアハブは彼と契約を結んでしまいました。神様が宿敵ベンハダテを自分の手に渡してくれたのに、自分の手に陥ってきたベンハダテをアハブはなんと受け入れてしまったのです。すると神様はそのことをアハブに分からせるために預言者一人をアハブに起こしましたが、なんとその預言者は、自分の身を誰かに打たせて、傷を作って、怪我人を装ってアハブのところに行かなければなりませんでした。それはなぜかというと、アハブ自身がしたことを、他人のことのように投影させて、そして客観的に、見させて、それは悪いことだと分からせるために神様がそのようにしたのです。人はですね、あからさまに人からあなたのしてることは間違ってますよと言われると必ず否定したくなります。しかし同じことをしている誰か他の人を見ると、あるいは他の人の話として聞くと、それが悪いことだということがわかります。つまり、イエス様が言っていたように、私たちには目盛りの違う定義があって、自分に当てはめるときには多めに見ていて、他の人の時には重箱の隅をつつくように細かくなりやすいのです。またイエス様は私たちに、人の目の中の針を取り除く前に自分の目の針を取り除きなさいと言っています。人のことはよくわかるのですが、自分のことはわからないのです。自分のしていることを他人に置き換えて、話されると、その、してることの悪いことがよくわかるのです。アハブも同じでした。自分のしていたことは悪いと思っていませんでしたが、この戦いから帰ってきたもののように傷を負って、 追って来た預言者が来て、戦場で見張れと言われた人を逃してしまった人がいたという例え話のようなことを話をすると、アハブはベンハダテを逃した自分のことを棚に上げて、その逃した人はその命、逃してしまった人の命の代わりに命を取られなければいけないとはっきりと言いました。つまりアハブにはそのことが悪いことだということがはっきりと分かっていたんですね。これを読んだ時に私は思いました。私たちは時々、人に対してイライラしたり怒ったり、そんなことはありえないでしょうと思ったりすることがありますが、そういう時って結構自分がしてることを映してるんじゃないかなと思いました。特にですね、夫婦の方は分かると思うんですけれども、夫がですね、私に、なんでお前はそういうことするのとか、なんでお前はなんとかなのと言われることがあるんですけれども、そう言われるとですね、実はですね、そっくりそのままその言葉お返ししますと私は言いたくなります。それはですね、多分お互いの中にお互いのことを鏡のように映し出しているからなんじゃないかなと思うんですね。またカウンセリングで習ったことなんですけれども、人は自分を許容できる、その受容できるその受容の分だけ人を受容することができると言われていますね。はい。またそのアハブが預言者によって自分のしていることを見せられたような話が、似たような話が、ダビデにもありました。ダビデは、ウリアの妻バテシェバを寝取ってしまって、しかもそのことをカバーし、何事もなかったようにするためにウリアを殺してしまった時に、主はナタンをダビデのとこに使わされました。そして、ナタンにその罪をはっきりと言ったのではなくて、ナタンもまた同じように例え話を持ってやってきました。それは、飛んでる人と貧しい人の話をしたのです。飛んでる人が自分のところに来たお客さんのために貧しい人の家畜を、取って料理したと話すと、なんとダビデはですね、人の奥さんを取った自分の所業は棚にあげて、その話に出てくる飛んだ男に対して激しく怒ったと書いてあります。ダビデは神様の義を求めていた人でした。しかし誘惑に負けて罪を犯し、それをカバーする罪をもまた犯してしまったのです。彼の両親はねじ曲げられていたか、歪められたかしていました。神様と一つ心であった時のダビデには、受け入れがたいようなことを自分自身がしてしまったのです。だから、人の中に同じ罪を見出した時に、反応して怒ってしまったのではないでしょうか。アハブも自分の罪を人の中には簡単に認めることができました。ダビデのように、激しく怒りはしませんでしたけれども、その人は裁かれると正しく判断しました。面白いのは、彼は他人の話の中に、あるその罪に対して正しく裁くことができたんですけれども、その罪に対して感情的に反応することはありませんでした。ダビデは感情的に罪に反応しました。アハブは、それはあなたですと言われて、あなたの命はあなたが逃したベンハダテの代わりになると言われた時に不機嫌になって、感情的になって激しく怒って自分の家に帰ったとあります。罪を罪として憎んでいたのではなくて、彼は自分のその罪の結果としてもたらされる、自分が被らなければいけないその結果に対して腹を立てたのでした。しかしダビデは罪自体に対して怒りました。それはあなたの罪ですよと、そして言われた時には、自分のその罪の大きさに驚愕して、ダビデは小さくなり、そして神様の前に出て悔い改めました。これはアハブの態度と大きな差があります。私たちはどうでしょうか。私たちは罪を罪自体として憎んでいるでしょうか。それとも神様が罰を下さなければそんなことは気にならないでしょうか。アハブのように、間違っていることは間違っていると分かっていても すぐにその結果として自分に何か罰が下らなければそれを改めることをしないで平気でいることができるでしょうか。そして、何か罰が下されると言われると不機嫌になったりしていないでしょうか。私たちの罪で許されないものは何もありません。しかし死ぬまでの罪が全て許されていると言って、何でもしていいわけではありません。私たちは罪が許されるだけではなく、罪が許されたらその罪が許された人生を生きることも許されています。許されたものとして生きる人生そのものを神様が私たちに与えてくださっているのです。私たちはもう罪を犯す必要がないのです。そこにとどまらなくても良い生き方、神様と共に生きる人生が与えられているのです。そしてその人生を生きるために必要なことは、行動を変えることの前にまずそのような罪を犯してしまう自分自身を、認めて、神様の前にそれを告白して、そして神様、それを本当に取り除いてください、変えてくださいと、意思表示をして祈ることなんです。そうすると神様が内側から私たちを助けてくださって変えてくださいます。そして私たちがそのように変わっていくことは、私たち自身が自分たちで行動を変えて、行くのと違います。自分たちが自分で行動を変えようとするとき、それは一生懸命やるけれども、あるときプツンとパンツのゴムが切れるみたいに、またその同じ行動をしてしまって、そしてしてしまった自分は本当にまたやってしまったと打ちのめされてしまいます。でも神様が私たちを変えてくださるときは、神様は全く内側から私たちを新しく変えてくださるのです。その変化は人間技ではないんです。イエス様は男性に対して、女性を見て汚らわしいことを考えるならば、それは、行っていることと同じだと言われました。汚らわしい行為は人が見ているところでは、あるいはやめることができるかもしれません。しかし頭の中でしてしまっていることをやめることができる人がいるでしょうか。それは神様の助けをいただいて絶対にやめたいと決断した人以外には無理です。そのような人を神様は助けてくださるのです。人から罪を指摘された時に、あなたはそんなことを言ったって他の誰それだってしてるじゃないか、なんで自分だけと反抗するでしょうか。それともそれは悪いことだからやめた、しかし頭の中で考えることは誰にもわからないし誰にも迷惑をかけていないからいいと自分で納得してしまっているでしょうか。それともダビデのように心からその罪を憎んで、それをしてしまう自分を神様の前にさらけ出して、神様助けてくださいと涙ながらに訴えているでしょうか。神様には人を変える力があります。神様は私たちの心を清く変えるエキスパートです。もともと私たちの霊と心と体を作ってくださった神様は、それを元通りにできないわけがありません。心に浮かんでしまう許せない気持ちや人を羨む気持ち、神様の約束があるのにもかかわらず悲観的になってしまうような気持ちなども同じです。神様がくださっている約束を心から信じて、神様が備えてくださっている人生の目的に沿って生きる素晴らしい人生を、あなたも私も生きることができます。そのようになれることを信じてお祈りしております。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。